週刊ヨーロッパ通、土佐和成です。今週もよろしくお願いいたします。今週はこの方々に来ていただきました。自己紹介お願いします。
長野宗則です。
藤谷莉子です。
後藤です。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
今は7月の16日。
はい。
ヨーロッパ企画の生配信、はい、大年を大年の囚われの鍋島の放送を終えて、
はい、
そのまんまズームで収録をしております。いやちょっとトラブル続きの、こんだけ生配信しててさ、だいたいうまくいってるやん、
うん、
それでもやっぱりこのネット環境に日によって違うんや。
そうですね、なんか YouTube の生配信が多い日は落ちやすいみたいですね、
うん、ああそうなんやね、うん、まあその辺もだからちょっとね、失礼いたしましたっていう、
失礼しました
ことですね。
はい、
リコちゃんはリコちゃんでなんか序盤で
私もなんか落ちちゃって、
うん、
ズーム以外のネットは作動してたんですよね、
うんうん、
なんでね、不思議な、まあ、でも私結構落ちてました、生配信のズームをこうどうにかつなげようと松尾くんとかが裏で、うん、じゃこのメールアドレスはどうですか、じゃあこっちはどうですか、最後には自分のアドレスまで差し出してくれて、
ああそうだったよね、
試行錯誤してたんでコメントでもなかなかずっとは張り付いてられなかったんで、うん、まあね、ぐちゃぐちゃちょっとなっちゃって申し訳なかった、
うん、そうですね、
はい、すいません、
まあ、ちょっとまだ配信のことは勉強、引き続き勉強ですね。
そうですね、
うん、はい、大変失礼いたしました。
で
もあのとても楽しかったです、
はい、
あの僕このあの大年さんのクイズシリーズは生配信の中でも一番好きぐらいかもしれないですね。
あ、本当ですか。
うん、
うん、
そのずっと楽しい
あの世界観がいいんですかね、うん、やっぱり
そうね、
うん、なのね、なんかやっぱ一応なんかドキドキしてるし別に鍋島がそのね助け出そうがなんか囚われてようが別にどっちでもいいけど、なんかクイズが来たらドキドキするっていう、
うん、
やっぱあれはいいですね。
うん、
あの秒読みのカウントされてるのすごいドキドキしますよね、
うん、あもう怖い、
2、1みたいなのが
早いよね、あれ
ってなります。
うん、
ほとんど僕問題読めてなかったな、もうこう勢いで勢いで答えてたな。
長野さんクイズめちゃくちゃ弱いですね。
クイズ弱いし、
うんうん、
問題読めてもね答えれる自信ないんだよ大体。
うん、
うん、
確かにね、
ああいうそうカウントダウンでこうねやっぱ煽られてくるともう全く文章読めなくなる。
うん、まあ分かる分かる、
分かる、
なんかやっぱクイズ番組出たらそういうことなんでしょうね。
ああもうダメ絶対だ。
うん、呉城さんとかもそう言ってましたもんね。あの
あ言ってた、
あのクイズ番組「Q さま」とか出てる時に、うん、もう見返したら分かんのに、うん、もう寝るとほんまに答えられへんくなる、
う
ん、
ああそうなの、
ね、ありました。
やっぱそうなんやろうね。
うん、
ねえ、もう家でやってんのにこっちは
リラックス状態、
リラックス、もうリラックス、もうこれ以上リラックスできる状態ない状態で臨んでてもダメやった。
そうですね、まあ多分来月もあるんですかね。
どうなんでしょうね、はい、
うん、まあちょっと続報、
うん、そうね、まあこれ僕もすごい期待してます第3章、うん、はい、うん、
はい、ありがとうございます。
はい、
そして先日生配信されました UFO 食べタイムリープ、
はい、
新食品さんの、
うん、
UFO の、
はい、
動画ですね、
うん、
まだアーカイブが見れるんですよね。
ね、
うん、はい、みんなでこぞって出演させていただきました、
はい、
まあ上田さんと、山口さんのダブル監督で、
うん
うん、脚本は上田さん、
はい、
で主演は宮野守さん、
うん、
でヨーロッパ企画メンバー、
うん、
で、ヨーロッパ企画とゆかりのある俳優さんたちも出ていただきまして、
うん、はい、
沙織さん、
うん、
上白さん、
うん、
亀島さん、 金丸さん。いやまあだから先週ね、長野さん、あ、前回あの、週刊ヨーロッパ、長野さんと、
あ、そうそうそう。
二人でね、収録させてもらったのは、あの、UFO の現場の、はい、現場の休憩時間でしたね。
あ、そうだったんですか。
そうなんです。
早かったよね、だからこれ、ね、この撮影して、うん、もう世に出るまでが。
早かったですね。
すごい早かったね。
まあでも、ね、言ったらまあ、長回しというか、だったんで、まあ編集の、
まあまあ、そうね。
余地はまあ、多少少なかったかもしれないですね。でも、とにかく、まあこれはもうね、ファンの方は、もう、そのなんていうか、もうファンの方の間ではもうそうなんかもしれないですけど、まあ宮野さんが、とにかくいい人でしたね。
そうでしたね。気持ちのいい演技をされる方やったし、気持ちのいい男でしたね、なんか。
なんか、会ったことないタイプの方というかね。
もう友達になって別れたかったわ。もう会えない。ね、もう会えないもん。
いや、そうです、そうです。あ、わかります、わかります。僕も、ね、本当は現場でもっと喋りたかったけど、まあ、宮野さんはずっと、次から次へとセリフがやってくるから。
ね、リープしてくるね。
なので、あんまりなんかね、話しかけるのも、ちょっと申し訳ないな、ってことで。
ねえ。
いや、ご飯食べに行きたかったですよ。
ねえ。なんか、やっぱね、声優さんやから、その、声のさ、ニュアンスとかさ、やっぱその、なんかその、バリエーションがやっぱ、多くてさ、これなんか、iTunes に入れたくなったもん、音だけでいいから、なんか。いや、勉強なんだよ、なんか。いや、その音色が出せるかどうか置いといて、なんか、あ、いい、今の音いい。声の演技、顔の演技もいいんだけど、表現力すげえなと思ってさ。
いや、そうですね、もう、五角形の全部がもう満点みたいな人でした。
わー、なるほど。
普通に笑っちゃうし、見てて、背高いしね。
背高いよ。
会いたいもんな。
まあ、いや、僕全然知らなくて、もう存じ上げなくて、でもね、すごい人気のある方で、いや、それはもう、分かるわ、もう一発で分かった、それは、現場で、
そうですね、
UFO
食べたくなるしね、
食べたくなるし、
後藤さんは見てくださいましたか？
あの、まだ拝見してないんですけど、UFO のあれは、事務所にいっぱい。
あ、そうですね。いただいてました、ね。
その物は見ましたよ。
なんだ、君は見てないのか。
ちょっとこれから拝見します。
何？
アーカイブが。ちゃんとあの焼きそば持って帰りました。
焼きそば持って帰ったけど見てないのか。
もう食べながら見ようと思って。
見ようっていう。
あ、もうそのために、そうです、そうです。全種類持って帰ったんで。
何種類やった？
3種類。
3種類もあるの？あ、そうなの。
やっぱ食べながら見るのが一番いいですよ。
梅昆布茶。
そうです。
え、チーズもある。チーズ焼きそばも。
そうです、そうです。種類豊富で。
いやー、
そうですね。現場では、その種類は、あれでしたもんね。
ソース。
ソース、はい。
濃い濃いソース。
濃い濃いソース。
ということで、まだ、ね、あのアーカイブも残っておりますので、まだ見てないということは、ぜひ見ていただけたらと
思います。見るんだな、後藤。
もちろん、食べながら。
見てたら食べたくなるっていう順番やと思うけどな。
あ、そうですか？
でも結構見てたら、ね、準備して待ってる人もいたね。
あ、そうですね。
うん、
まあ、だからやっぱそれは見てたら食べたくなるからってことです
ね。そうです。でもやっぱこれね、一応、その、ね、ドロステチックな感じで撮ってるから、結構目が離せない感じでね。
あ、そうですね。
だから、食べながら見るってできるんかな、これ。
確かに。
もう、普通にかじりついて見てたわ。もう、リアルタイムで見てたけど。
湯切りだけ済ませといて、あともう、席立たんでいいようにすれば。
そうします。
そうね。うん。
い
ただきます。え、わさびマヨとかあんだね。
種類が。何種類ぐらいあるんですか？
いや、いや、これ数え、まあ、多分10はあるよ。今、
番組。
10
は。
今、販売中のがですか？
じゃないのかな、これ。焼きそば祭り。うん。そう、すごいよ。
すごい。
知らなかった。失礼しました。
はい。
コーヒーでおります。はい。
はい。まあ、なおさん、明日から、ぜひ食べてもらって、全部。
う
ん、
そうね。
うん。
追いかけて、
はい、
コンプリートしていきましょう。
はい。
うん、
そして、ドロステの果てで僕ら、まだまだ、絶賛上映中でございますけども。
頼むよ、これ、本当に。
先日ね、ブロードウェイラジオの方に呼んでいただきまして、
うん、
ドロステのお話しさせていただいて、
うん、
まだまだしたりないってことで、
うん、
今日長野さんとリコちゃんに来てもらって、うん、続きの話をしようってことになったんですけど、
うん
うん、長野さん日記にも書いてくれてましたね。
綾野剛さんこれ読んだっけなっていう、
うん、
錯覚を、うん、
あ、起きました、
うん、はい、
やっぱり映画俳優の顔になったらね、
やっぱムービースターが来ると、
うんうん、
やっぱ番組の空気変わりましたよ、
うん、ねえ、
はい、
でもあんなもんでしょ多分。
え、ムービースターはってこと？
はい、
うん、だと思うよ、
うん、うん、でもそうなんですよ、だからあれはだから呼ばれた時しかできないんで。
ああ、なるほど。今日ホストだからちょっと難しいね、う
ん、ホストであれをやるのはね難しいんですよね。
なるほ
ど。ぜひブロードウェイラジオ聞いていただいて、
う
ん、
でそれ
聞いていただいた上でこっち聞いていただいた方がいいかもしれないですね。
うん、
あ、そうかもしれませ
んね。うん、
はい。
うん、なんかドロステはどうなんですかね、今は。
いや、もう、だからちょっとさ、
うん、
いや、公開、すごくいろんな地域でしてて、
そうですね。
なんか、何か、いや、難しい。だ今、このね、うん、コロナ禍で、
うん、
なんかこう、何もできないっていうか、何かしたいけど、なんか、ムズムズしてるよ。
そうですよね。
そう。
舞台挨拶とかね、本来であれば行かせていただきたいところを、
そうそう。
やっぱりちょっとね、うん、まだ多少県をまたぐ移動はなんか、まあしてもいいんでしょうけど、
うん、
やっぱちょっとなんかね、
ね、
うん、難しいところはあるかもしれないですね。
だって僕らがね、演劇公演で行けなかったような、
うん、
行ったことない地域でも上映されるっていうことがね、うん、映画だから今できていて、
うんうん、
だけどそういうところでちょっとね、ご挨拶もなしに、うん、行くっていうのもな、うん、映画だけ行くっていうのもなんかね、うん、なんか、うん、うん、もどかしいですよ。
そうですね、だからもう上映開始がトリウッドさんと京都シネマさんで6月の5日からスタートして、うん、もう1ヶ月半ぐらい経つんですよね。
うん、
だからもうね、まだね、公開控えてる地域ありますけども。
そうなのよ、
これもぼやぼやしてたらもう終わっちゃうわけですもんね。
そうよ、うん、
うんうん、なのでちょっとね、ここらでもう1回ね、なんか、
うんうん、でも結構映画とか、
うん、
そういうドラマとか撮ってる人らの感想を聞いてると、
うん、
なんか iPhone で撮ってんのっていうのにすごくびっくり
し
てる人が、
うん、
うんうん、多いですね、なんか。
だ
から
iPhone で撮ってないんですけどね。
ああ、そうか、だからiPhone がモニターになってて、
そうです、そうです、
うん、
オズモ。
そうそう、やっぱ、いや、ほんとその東宝シネマのでっかいスクリーンで見ても、
うん、
何の遜色もない、
うんうん、
映画ですねっていう、うん、ただコードがあれは、
うん、
なんだあのコード長いですねっていうのセットできます、うんうん、
その、
うん、
この前もそのね、インタビューに行かせていただいた時にコードの話、
うん、
まあ、聞かれて、
うん、
その現場ではね、
うん、
その これコード長すぎるやろっていう声は一つも上がらなかったんですよね。
どう
足りるかどうかの心配はみんなしてたけどなかったよね。
なんかもともと無線なしで行く予定だったんですよ。
あ、そうなの。
そうなんです。
うん、
でも僕はもうあれ映してないやと思ってたよ、フレームの外に、うん、
いや、それは無理でしょ。ちょっと待ってくださいね、長野さん。
はいはい。
うん、そう、後藤ちゃんの話聞かせて。
そうそうなんです。もともとその、
うん、
ポータブル、
はい、
ディスプレイみたいな、そういうのを使う予定だったんですけど、
うん、
まあ、サイズの関係で、う
ん、あ、
大きさを優先して、
なるほど、
優先になったんですよ。
そのコードをなくしたら、モニターがちっちゃくなるってことよね。
そうなんです。
そういうことよね。
そうです、そうです。で、有線になって、
うん、
もうなったんで、うん、触れないっていうふうに私はって知ってましたけど。
触れ
そうなんだ。
その点においては触れないという。
うん。
う
ん、リコちゃんはどう思ってた
の？私は、でも実はあの長野さんがさっき言ってたみたいに、できるだけこう、映さへんようにする、ないものとしてんのかなって思ってたんですけど。
なるほど。
うん、
そうで、なんか処理の話すごいしてたじゃないですか。その音がすごいするとか、うん、巻きながらか、階段降りなあかんとか、うん、って話もしてたんで、やっぱりそのないものとしてんやなっていう思ってたんですけど、気づいてるんですね、見てる人はみんなあるものとしてるんですよね。
そうだよね、もう目にするものって、ね、だからあんだけ計算されてね、作られた映画やから、あ、これもなる。
でも、うん、あの上田さんがあの店やから、あのすごい長いコードあるじゃないですか、ドラム式の、
うん、
ドラム式っていうんですか、巻くやつ、
はい、
そうそうそう、つながってて、それを私あや役やったんですけど、あや、うん、がちょっと用意したりするっていう手書きがあったんで、
うん、
実はそんなに本当は突っ込むところじゃないのかもしれない、
うん、そうだよね。
なんで業務用として長めのコードを用意してるだけで、
うん、
別にそんなに
どうし、ありますよね、
うん、はい、ありますよ。
まあそのカフェのモニターはそれで説明つくけどさ僕の部屋のモニターはやっぱりちょっと説明がつきにくいかもね。
でもやっぱ音楽やられてるから、
うん、
加藤は
コードにうるさいんじゃない。
そうです、そうです
。安定した、うん、アンプの音を安定させるためとか、
テレビ
の、ね、出力の、はい、コードにうるさいでいく、
そういうキャラ設定、うん、
コード長いのが好きっていうキャラやったらいけんのか。
うん、
いや、コードは余裕持たしたいんですよねっていうキャラクターやったら
余裕持たせたい、
うん、多分これからもそのこと言われると思うんですよ。
うん、
あ、今考えますか、はい、なんて答えるか、今。
そうそう、そうそう、だからこの前はなんか、いや、気にしてもなかったですねみたいな答えを言ったんですけど、
うん、
だってコード長いと届かないですからねっていう言い方をしたんですけど、
うん、
あー、コード好きっていう方が、
うん、
ファニーですかね、うん、
そうだね、
うん、
もしくはもう未来が決まってるから、
うん、
そうなれるコードがあるところでしかアイワームホール現象は起きなかったのかもしれないですよね、
うん、なるほどね
あの コード好きの男に怒りがちな
あ、うん、あ、そうね、
未来は決まってるんで、うん、変えれないんで、うん、
なるほど、う
ん、あ、よかった、これ
いい回答が出ましたね、
うんうん、未来が決まってるっていうところは、うん、とてもいいよね。
ね、
うん、未来は決まってないですけどね。
そうか、だから加藤はそういう精神、
そうですね。
ね、
もう一つ突っ込まれたのがあって、
うん、
加藤の部屋はなんでいつも施錠してないんやっていう、
うん、
カフェ
でもあ、それすげえ言われるけど。
何ですか、
この間。あ、僕も言われた。
あ、
でもせんな、
確かに。
ですか、
まあ、女性とかは 男性女性でまた違う気がするね、その世情。
確かに女性から聞かれました。
うん、
しかも下で働いてたら、
うん、
ああ、キル戻ってるかもしれないですもんね。直接戻ってるかもしれない。
うん、
取られて困るもんってないもんな、
あの部屋。そうやってね、
うん、
うん、うん、だから結構ね、あの登場人物みんなわーって部屋に行ったりもするし、
うん、
割とそういうオープンな、ね、
うん、
家だよね、加藤の家、
うんうん、そうですね、うん、学生のノリのまんまなんかな、
うん
うん、結構ね、小道具だ、ブロードウェイラジオにもあの小道具のあれは、うん、あれですかとか、そのね、ネタバレになっちゃうんで、どう、うん、そういうちょっと確認したいようなね、あの気持ちはあると思うんですよ、うん、
そうですよね、僕内容に関しても未だに確認したいことありますもんね。じゃあもうまだ見てなくてネタバレせずに見たいっていう方はちょっとこっからしばらくオフにしてもらって。
はい、
いいですか、
お願いします。
いや、なんか大体のことはわかるんですよ。でも、あの、100万円のくだりあるでしょ。あれの元が、どっから来てんのかが僕わかんないんですよね。未来に、リコちゃんたちが、聞いてみようって言って、でーんって出てくるわけやん。その、スター、じゃあなんで、これ、僕はアホなこと言ってる？
わかります、わかります、わかります。もう無限に先からなんですよね、その一番最初がないっていうか。
そうそうそうそうそうそう。
スクラッチあるやん、スクラッチカードを削るやつ、うん、あれも同じことなの、
うん、でも全部多分そうです、うん、結局も2分後の自分から聞くけど、その2分後の自分は2分後の自分から2分後の自分から2分後の自分からってなっていくから、
うん、
その本当に時間先が分からんというか。
そうそう、発端がないのよね。
そうそう、あの端っこがないんですよね、
うん、
思う、映画見てても思う、あれ、うん、ここで出会わないのとか、そのうん、うん、すれ違わないの、あでもそっかとか、うん、なんかやっぱ不思議なの、そういうやっぱありえないことがね、まず未来が分かるとかがもうありえないことやから、
うん、そうですね、うん、
これ難しいのが自分らで作ってるから言いづらいけど、いや、すごいなと思うのが、いや、あっさりも見れるし、めちゃくちゃ考えても見れるじゃないですか。
うんうんうん。はい。
いや、そのなんか、それがすごいなと思うんですよ、本当に。何も考えずに見て、うわ、楽しかった、面白いってとも言えるし、うん、めちゃくちゃ考えたら、
うん、
考えたで、そっちもちゃんと、
うん、
面白いし、
うん、
すごいなって、まあ、その見るたんびにスクリーンで、
うんうんうん、
思いますね、
うんうん、確かに、
うん、だからもう見る深さを割と見る方が決めれるというかね、
うん、はいはいはいはい、
うん
うんうん、そうな、
うん、っていうのをなんか言いたいけど、なんかね、自画自賛してるみたいな気持ちにだからね、あんま言えないですよね。
でもいいんじゃないですか、もう自画自賛していくっていう
まあそうね、
何も嘘言ってるわけじゃないですもんね、
うん、そうそう、
ね、誰も言ってくれないならもう言っていくしかないね
言っていきましょう、
言っていきましょう、もうこれは夏以降も続いていくけど、うん、海外の方もちょっといよいよ動き出しそうな。
ああ、そうですね。
うん。
いや、めちゃくちゃ楽しみですね。
うん。
確かに。
どういう役になるんですかね。
そうね。
伝わるんですかね。
うん。
確かに。その
ニュアンスがね。
そうそうです、そうです。
うん。
誰も英語できひんからニュアンスの確認できんもんね。
そう、それで合ってるって言えないですもんね。
うん。
理解したいですけどね、本人で。うん、
そうね、う
ん、みんなで一生懸命勉強して。
確かに、
うん、うわ、タイトル、これはまだ言っちゃいけないのかな、英語、
ね、まだダメじゃないですか、
決まってました、
言いたいわ、うん、
ね、なんか、
あ、これ。
ドキドキしますよね。
ああ。
だからね、このラジオ聞いてくださってる人が、ちょっと引き続きね、
うん。うん、
あの、周りの方に勧めていただいて、
うん。
一緒にチームドロステとして、
はい。
熱量を、あの、一緒に継続させていってもらえたら嬉しいですね。はい、ちょっとドロステドロステ、ずっと言ってますけど、これはもう言わせてください。
ちなみに、
うん。
英語のタイトルにドロステっていう文字はないです。
そうだ。
うわ、言っちゃっていいですか？
ちょっとまだクイズ癖が残ってるんかもしれないですね。
考えてほしいですよね、その英語にしたら何が
違う。予想してほしいですね。
で、どうして使わずに童話の映画をこう、
するか、うん。これはね、このタイトルはね、結構、なんだろう、深く受け止める、深く受け止めてし、受け止める見方ができるタイトルだと思いますね。
うん、そうですね。
非常に哲学的なタイトルです、これは。
一瞬こう、矛盾じゃないのかってこう。
そうですよね、確かに。
も誰もまず知らないんで、これ、この話
としても。誰も知らないでしょうし、多分これ聞いてくださってる人は、英語版見ないと思うんですよね。
見なくて、タイトル触れない。
多分字幕でしょうしね、うん、同じなんでね。
いやいや、海外の方が聞いてるかもしれないですよ、これ。
ああ、そっか。
いやそれはあるよ、うん、
英語でコメントしてほしいですね。
ああそうだね、
ね
え。あ、じゃあこれだ。あと僕宮崎でさ流れんだよこれ。
あ、そうですよね。
そう、これどうしようかなと思って、まあ多分行くのは難しいかなと思ってるんやけど、うんうん、でもね、どうしたら来てくれかなと思って。
うん、いや、そうですね。
いや、僕ほんとさ、祇園太郎とさ、エブリデイで行ったけどさ、
うん、
いや、全然来てくんなくてさ、友達は。で、来てくれて、会いに来てくれたのよ。
うん。
で、あ、もう映画はね、ちょっと見れんのやけど、うん、ちょっと顔だけ見て、挨拶しに来た、っつって。で、映画見て帰って行ってきて、お、映画見ないのと思って。映画見ないのびっくりしたんやけど。
ふるさとを大切にしてないからじゃないですか。
いや
でも会いに来てくれたで。
うん。
うん。
そっか。
うん。
会いに来んでいいから映画見に来てほしいですけどね。
まあ、両方できるじゃん。両方できるよな。でき
ますよね。
なんでなんですかね。
両方してほしいけどな。
あれ何やったやろって今、何ちょっと引っかかってる。うん、
いや
ー、よりしかったんやけどね。うん、うん、
でも私、京都シネマに保育園の先生来てくれましたよ。十何年ぶりに再会して、
うん、
めっちゃ感動的でした。最後までいますキャンペーンで、
うん、
ご挨拶させてもらってたんですけど、うん、最後まで残ってる人いるなと思ったら、
うん、
先生やって、
うん、
ってなって先生泣いてました。
わあ、だってちっちゃいね、
はい、
1歳ぐらいから知ってるわけでしょ。
そうです。
そこがやっぱスクリーンに出てね、おっきな声出して、
ね、
元気にしてたら、いや、ね、当時のね、あのリコちゃんがっていうね、こう重ねてみると涙出ちゃうよね、そりゃ。
感動しましたね、私も。
うん、
やっぱ演劇とはまた違うそのなんか出会いがすげえありますね、うん、映画は。
本当にそうです
ね、うん、これは自分たちでやってみなかったらあんまりわからなかったことかもしれないですね。
確かに、
うんうん、意外な人から連絡来ますもんね。
あ、
見たよっていう。
あ、
もうそれもすごい嬉しいです。
うーん、私はこういう業界の人じゃない。
うん、
うーん、
そうそうそう、見に行くよとか、
うん、
大阪に来たら見に行くよとか。
あ、
うん、
僕あんまないな、そういう連絡。友達おらんのかな、やっぱり。
そうですね、
結局
潜在的な友達は僕割と多いかもしれないですね。
はいはいはい。
連絡不詳で取ってない。
うん。
けど、心の中にというか。
うわ、そっか。心でちゃんとつながってるっていう。
と思ってますね。
SNS とかじゃなくてね、ちゃんと心でつながってる友達ね。うんうん、それ本当の友達やもんな、それは。
本当の友達ですね。
うん。友達おらんんだな。どうしよう。どうしよう。宮崎、スルーしようかな、もう。どうしよう。
長野さんの友達は2、3人ぐらいしか僕知らないですもん。
そうやろ。僕も、パッて思いつくの2、3人しかいないもん。
うん。
暗い旅で、なんかネタにしてたあのお友達はお友達ですよね。
そうそうそう、うん、でももう、その子らは仲良すぎて来ない。
まあ今からじゃないですか。
まあね、そうだね。ちょっとそう。うん、ドキドキしてんだから、8月22日からから、
はい、
見に来てよ、メール、うん、見に来てよ、電話を、どうしようかなっていうので、ちょっと。
そうですね、ちょっとお願いしますよ。
そうなんだよ。
宮崎キネマ館。
キネマ館で。
うん、8月22日から9月4日。
はい。
これは宮崎の結構中心部にあるんですか？
中心部。うん。うん。そうそうそう。
長野さんの母校からも近いんですか？
母校から、まあそうですね、近いかな、うんうんうん、
ここで映画とか見てたりしたんですか？
いや、なかったのよ、僕がいた頃、この映画館が、うん、そうそうそう。
ギヨン太郎もエブリデンもここですか？
はい、そうなんですよ。
ああ、うん、ね、これ聞いてくださってる宮崎の方
いるのかな、本当に宮崎の人。
なんか前も一回呼びかけて、
いなかったでしょ、
一人とか、
あ、いた、
二人とか、うん、
宮崎、あ、いるわ、ちょっと連絡しよう。
今探してたんですか。
小学校が100周年やったのよ、小戸小学校が、
うん、
それで結構、その、うん、後輩っていうか、
うん、
あの母校の人らと連絡取り合って、
うん、
文章を寄稿したり、
うん、
いろいろしてたから、
うん、
その流れで行こう。うん。おどの子、おど小学校、おどの子っていうんやけど、高価なおどの子を、
うん、
宮崎の中にパンパンするおどの子で、
うん、もうよくわかんないですけども、勝手にしてくれたらいいですけど、とにかく。
変だろうが君は。
そうですね、ごめんなさい。僕がこれ人気者やったらね、もっとお客さんが入ってるっていうところですもんね。うん、ちょっと頑張ります。
エンドロールでやっぱ一番出てくるわけだから。
うん、ごめんなさい。
勝手にしてはない。
そうですね、ごめんなさい。ちょっとひどかったですね。
宮崎、友達、わあ、俺友達いたっけな、あ、いましたよみたいな、そういう返しが欲しかった。
いやー、ごめんなさい。
うん。
でもいないです。長野さん以外、宮崎の人、うん、あんま会ってないかもな。
宮崎の人なぁ。
うん。
そうか。ごめんね、
ちょっと。少ないかもしれない。うん。
うん、ちょっと僕、ドロステの期間中、ずーっと気になってたことだったから、なぜちょっと喋らせてもらったけど。うん、ごめんなさい。うん、ずっと、もう引っかかって
た。何が？
宮崎どうすっかなーっていうので。なんか勝手に背負ってんの、宮崎キネマから。
でも本当にあの、これブロードウェイラジオでも言ったかもしれないですけどね、多分いつ見てもらっても割と普遍的なことをやってるじゃないですか。
うん。
うん。でも、多分今このなんか世の中、大変な中、見てもらったらなんかより響く物語になってるような気がするんで、
うん、
まあ大変な時期ですけども、
うん、
今見てもらえたら嬉しいかもしれないですね。
うんうん。
うん。
ねえ。
はい。ほんと、まあでもこれ聞いてくださってる方はもう見てもらってるかな、結構。
ああ、そうです ね。
だからもう次のフェーズに行ってるかもしれないですね。これを全員で広めるっていう。
はいはいはい。
ごめんなさい、ちょっとダラダラと喋っちゃいましたけども。
うん、ごめんなさい。
ドロステの果てで僕ら、引き続き。まだまだよろしくお願いいたします。
お願いします。
だからこの辺で終わりたいと思います、
は
い、皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、また来週も聞いてください。さよなら。
さよなら。